パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タポシー、
矢田部、
寺門がお送りいたします。
こんばんは、
はい、わ
んわん、2月です。
あ、もう2月だ。
そうですよ。
なんか1月がなんかあったようななかったような、うん、あ、休んだからか
なかったね
そうだね、
2週、
う
ん、
全2週間、はい、前2週間、
いや、インフルエンザになっちゃったって話はしてくれたの、
うん、した
したね、
う
ん、
っていうかね、うん、あのついにヒットマンにやられたって話
あ、そうそうそうそう
ヒットマンの名前はインフルエンザ、
うん、何年ぶりかっていうか、もう記憶にないぐらいのでさ、やっぱり熱も大変だけどさ、熱下がった後のだるさがすごい
ね、うん、ね、
あ
のだるさというかこう節々のなんかね、
なんか体力の戻らない感じ、
そうそうそうそう、
結局
相当体力奪うんだよね、
5日6日休んでその倍減戻るまでかかって、なんかだるかったなと思って、
う
ん
う
ん、
まあ、僕もやられていて実は、
うんうんうん、収録には大丈夫だったの？
あのちょうど、うん、あの休みの間になったので、うんうん、
で収録の合間でもあったっ、
そうそうそうそうそうそうそこぴったり、
うん、じゃあ前回は矢田部だけが休み、
あ、そうだから、もし僕行かなかったら、うん、それこそ一人になっちゃうと思って、
一人なのかなってちょっと心配してたんだけど、
その可能性はあった、
はい、うん、あ、なそうね、
自分がちょうどやっぱりそのタイミングでやられていたので、
うん、あ、開けたこと、
そう、
開けた、あ、そう、矢田部はその収録の日までは休んでなさいって言われて、次の日も休んだんだけど、うん、でも全然疲れちゃってた。でその2回目の土日もずっと寝てたもん。
あ、
うんうんうん、あの、まあ、仲いいっていう言い方も変だけど、よくあの通ってるお医者さんがさ、検査終わって結果見に、
仲いいお医者さん、まあ、
いや出ちゃったねみたいな言い方すんな、
ウイルス出ちゃったって、
でもあのだるさでちょっといろいろ予定があったから、うん、もう明らかにインフルエンザの方が言い訳はつくから、うん、相手様もさ納得するじゃん、
うん、そうだね、うん、そういう意味ではあの病院行くってのありだね、うん、
でその行くべき用事っていう話が、うん、まあちょっと面白いので、後でね、矢田部会なのかどっかでこれゆっくり話したいことがあるんですよ、
あの、ね、だからベスト10でさ、うん、今年印象に残った、うん、茨城ロケの現場10本みたいな話をそうそうそうそうしてもらう予定だったじゃん、それをさ矢田部会でやってもらいつつ、
う
ん、今の話を混ぜてもらうといいかもしれない、う
ん、いや、うん、でもね、俺アイドルの続きがずっと気になって
るの続きだらけじゃん、
アイドルの続きもあるわ、そうだわ
他にもいっぱいあるよ、
そうだ、他にもいっぱいあるけど水戸黄門も続くね、一旦終わらせてるけどね、
そうだよ続くがいっぱいあるんだよ、
映画の業界用語的な
それも
多分重要なんだと、まあ一通り、
まあ、一旦終わらせてるけどあのまだできるよみたいなね、
うん、続くが多いってことで、
そうね、
まあでもこの話はマジでしたいの、そのインフルエンザの時に行かなきゃいけない用事が行けなかったのを改めて言った話は本当マジで伝えたい、
じゃあ、まあ来週の前半とか、うん、あるいは、まあ、再来週矢田部会だから、うん、その時とか、
まあまあまあそれは、ね、
楽しみにしておいてみ
て、うん、楽しみにしておいて、まあインフルちょっとね、年取ってからやっぱりね、ちょっとした病気はきついね、治るまでが、ね、
いや本当ですよ、
みんな気をつけましょうね、
はい、おいです、おい
まあね、でもね、僕あの大麻糖ってのを飲みまして、
あ、いつだね、
漢方、
漢方、
うんうん、
あのね、インフルエンザになった方とかこれからもしなる方
なってしまった方
なってしまった方、
はい、
はあの試してみてください、うん、いいですあれは、うん、あのね、うん、そもそも病院でも処方されることはあるらしいんだけど、うんうん、いわゆる節々の痛みとかだるさみたいなものの症状が和らぎます、
うん、
そしてとにかく汗をかかせてくれます、
うん、発汗作用があるということ
、はい、なのであの熱を、うん、あの出すのでもうぐっしょりシャワー浴びたみたいになるんだけど、でも熱を上げて、うん、そのウイルスをぶっ壊すっていうか、うん、あの、抵抗力を高めて熱を下げるしか、基本的にウイルスとか風邪って治しようがないんだよね、あれね、うん、薬ないもんだって、
まあ、あとは食欲がでないくなっちゃうしね、そうそうそう、栄養も取れないしね、
うんうん、まあ、なのであの大麻糖ってのは、確か黄色の大麻の間、
うん、あ、朝、
朝ね、
はい、
大麻の間、
はいはい、
黄色い朝と書いて お湯と書いて、うん、大麻糖ですね、はいはい、あの、ドラッグストアとかに普通に売ってますので、
う ご参考にね、
ご参考に、カッコン糖とほぼ成分は似ているんですけど、うんうん、ぜひぜひ、
う
ん、
はい、ありがとうございます、うん、もう早めに教えてもらいたかった
ああそうですね、
まあまあまあ、はい、でもだいぶあのなんか1ヶ月ぐらい続いた、
ね、僕ね、そうそうそう、僕は年末からね、
大晦日の声出ないやつ、あの時から、
まあだいぶね、
だいぶちょっと熱出たんでしょ、
いや、あ、そうそうそう、出ました、ね、熱出て、そう、うん、上がったり下がったりして、
うん、でもインフルかどうかのチェックは
検査した、2回したの、年末と年始両方やったんだけど、うん、出なかったんだよね、そう、
それはそれでまたね、そう、
不思議な感じ、
まあまあ、コロナでもなかった
ね、そうそうそう、そう、両方検査しました、
ね、ノロもね、結構やってる人いたしね、
もうさ、まあ、やっぱこれさ、やっぱおじさんになるとこのさ、体調の話ずっと喋ってられるよね、
もうね、どこが痛い、あそこが痛い、どこの調子が悪いっていうのをさ、ね、病院でおじいちゃんばあちゃんたちがさ、延々と喋ってるのを見てさ、
一緒だよこれ、
なんかこの人と思ってたけどさ、もう仲間入りしてるよね、
うん、そうそうそう、でもやっぱそれによって健康に気づかされるというかね、元気でいた方が楽しいことを楽しめるということにもつながるからね、
ありがたさをね感じてね、
そういうことよ、
はい、うん、そうですよね、
はい
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 おい、
はい、はい、そう、編集で今
いや、でも編集しない
しないんで、そうそうそうそうそうそう、
皆さんこれは一応収録ですけどほぼ一発撮りなので、はい、そう、生放送と思っていただいて全然 OK なんですけどね、
そうそうそうそう、
本当に一発撮りなんでね
はい、じゃあ今日の番組構成です、
うん、はい、
まあ、じゃあこのままお知らせこととか近況報告を前半にで、後半はタポシ会になります、
はい、
はい、
今週はですね、うん、まあ、ちょっとコロナ以降映画に館に観客が戻ってないってこととか、配信サービスが随分その抜ける人が増えたりとか、
おー、やめちゃう人
ってことね、そう、やめちゃう、コロナの時バッと入ったんだけど、
うん、
その後伸び悩み
みたいな、
そうそうそう、とか映画離れが起きてるんじゃないかっていう統計とか記事をちょっと見まして、
ほうほうほう、
まあ、そこで僕たちはなぜ映画を見るのかというテーマでですね、う
ん、
お話をしてみたいと思っております。お楽しみに。
20分ぐらいじゃ終わんないでしょ。結論は出ないね。
出ないです。
でもまあまあ、ちょっとまず話してみる。
そうです。う
ん、それこそ続くがずっと続くよ。
はい。何人かにちょっとアンケートも取りました。
はい、なんかすごい番組らしい。
番組らしい。
そうですよ。
うん、
番組らしい。僕毎回、タポシ会の時はちゃんと準備するんですよ。
お前らって言われてる。お前らじゃない。お前。
いやいや。
はい。
はい。じゃあ、では、じゃあ、スタートしましょう。
はい。
ではね、じゃあ、近況報告。シネポートシアターの、
はいはい、
報告からいきましょうか、うん、1月18日シネポートシアター水戸、
はい、
新春特別企画として、
うん、
地元出身、茨城出身の高田京介監督の、
うん、
触れるという映画の上映と監督トーク、はい、そして、まあ、午後から、ですね、スー・ユチョン監督って台湾の女性監督なんですけども、はいはい、の作品で走れない人の走り方っていうのが長編作品、うん、で短編作品の豚と二人のコインランドリーという作品のこれは、2本立てで上映し監督トークがありました、
はい、
はい、まあ、どちらもね、まだ本当に若い大学卒業したばかりの監督二人で、うん、特に高田くんはね、まあ、私たちは高校時代、高校生の頃から
知ってて、ね、もう1年生の時から
ね、知ってて、うん、まあ本当にね、その時にやりたかったって言ってたようなことを、
うん
うん、大学の卒業制作の作品だったんだけど、
うんうん、
まあ、地元にね戻ってきて、はい、笠間で撮影して、うん、いや素晴らしい作品を作ってました。田村さんいかがでした？
いや触れるね、
うん、
なんかね、撮り方が、
うん、
多分演出の仕方が、
うん
うん、おそらくあんな感じで撮ってるんだろうなというのがこう見えてきたのですよ、
はいはい、
つまりはかなりこう演劇的というかライブセッション的というか、
うんうんうん、
あまり事前にいろいろ決めて、
うん、
セリフとかもガチガチにしている演出ではないなという、うんうん、要するに自然な、
うん、
本当に日常をそのまま切り取ったでもその静筆な静けさとかそのセリフの裏にある思いのなんかこう、うん、繊細さみたいなのが伝わってくるのできっとそういう撮り方してるんだろうなと思って、うん、後でトークで聞いたらやっぱそうだったから、
うんうん、
なるほどなと思って、
うん、
でこういう撮り方とかこういう映画はなんかある意味日本でなんだろうね是枝さんとか、
うんうん、
諏訪監督、是枝監督とか諏訪監督とかが、うんうん、やっぱ始めた のか、あ、ちょっとこの起点として歴史的な、あの、なんていうか、こう分析はちょっとなかなか断定できないんだけど、うん、でもその流れというのを、うん、この若手の監督たちもしっかり受け取って、うんうん、まあ、ある意味日本独自の映画の文化というか撮り方になってて、でこういうの僕らみんな好きだよなって思ったりもしましたね。
そうですね、うん、まあ、大学は日芸、日本芸術大学、はいはい、に、まあ、現役で合格したね。
日本大学芸術学部、
うん、はいはい、日本大学芸術学部、
はいはい、深作欣二監督の、まあ、すげえ後輩になると、
うん、そうそうそう、
森田芳光監督とかも
ね、そうそうそう、はい、そうそうたる先輩たちがいるところで、うん、入学後、まあ、やっぱり一通り映画作りのこと、まあ、自分で脚本を作ったりとか、はい、その演出についても、まあ、セオリーを学んだそうなんですね、
うんうん、
でもやはり卒業制作にあたってはやっぱり自分のスタイルでやってみたい。
なるほどね、
うん、多分ね、この後もし商業監督になれたとしても、うん、やりたいようにやれるのはこれが最初で最後かもみたいな思いもあったみたい、
うんうん、まあどっちになるかだよね、うん、自分のやり方を貫いていくのか、本当職業監督になっていくのかは、ね、うん、それは分かんないけどさ、
うんうんうん、
ただ基礎は学びつつも、うん、やっぱ自分のやり方を卒業制作でチャレンジしたかった、
うん
うん
うんうん、だそれがね、劇場公開にもつながって、うん、そうよね、
で、賞も取ったり、はい、ね、他のところで上映会がやれたりっていうのは、はい、まあ、認められたっていう自信になるよね。
やっぱパンフレットがねちゃんとできてたし、うんうんうんうん、ちゃんと劇場公開してる作品になってるんで、うんうんうん、
配給の方もいらしてて、
まあ、そうなんだ、うん、
やっぱりね、
う
ん、あれ大学の卒業制作な
ん
だけど、
うんうん、
そ,
ね、それ
をやっぱ公開の配給に載せるってなかなかやっぱないく
て、そりゃそうだよね、だって自主制作映画みたいなもんだからね。
そ,
う、うん、
そこはなんか大学とのこう、うん、いろんなこう相談とかをずいぶん積み重ねたみたいです。
じゃ、そんなに本当に前例もないってこと
なんですか？あんまないと思うよ、
うん、ね、まあ、だからね、本当に今後も一応企画は上がってるそうなので、
自分の中でってこと、
うん、いや、もうなんか動きつつある。あ、じゃあ、まあ、はっきり言ってなかった
けど、ね、個人的ではなくてちゃんと予算がついてってことなのか、
そういう動きがあるみたいなので、な、まあ、次回作もね、うん、本当に待ってますっていう感じで、う
ん、それこそ山中監督ね、はい、奥山監督たちに続く若手のホープとして、
うんうん、
我々は茨城から ね、
ぜひね、本当応援したいなと思って、
ね、ですね、
はい、はい、新春特別企画として上映しました、
はい、
で午後からは台湾出身の女性監督スー・ユーチョン監督です。でこちらも、台湾で、地元、まあ、自分の国で、映画作りはスタートしてるんですけども、はい、やはり日本映画に影響を受けて日本に来て、それこそ先ほどの、諏訪監督とか黒崎義監督に学んで、大学院の修了制作ですね、こちらはね、
うん、
で、はい、作った作品なんですね。
で こちらこそ芸大、うん、
あ、こ東京芸大ですね。
そうです、
東京芸大です、
はい、東京芸大です、はい、で、そうですね、まずその芸大の入試に、まあ、合格するために作った作品が豚と二人の恋
になる。なるほどね、
はい、はいはいはい、でその卒業制作が、うん、終了制作なんですね、うん、それが走れない人の走り方です、うんうんうん、で豚と二人のコインランドリーはもうワンショットワンカット長回しの20分作品、うんうんうん、本当にコインランドリー で、うん、で偶然出会う、男女二人を描くんですけども、
うん、
こう、まあ、女性が最初泣いてるんですけども、うん、それがだんだん なぜかこう男性との会話の中でこう元気になっていく、
うん、
様が見えるんですよね、
うん
うんうん、徐々に徐々に会話を通して、
それがワンカットでやってるの。
そうなんです、うん、なんかね、うん、すごい
さあ、
うん、
役者もすごい
よな。あ、そういうこと、そういうこと、そうそう、
演出もそうだけど、うん、役者もすごいなってやっぱそういうのは思うね、うん、演劇的なところもあるわけじゃない、
う
ん、
あ、そうです、そうです、だから台湾のやっぱり演劇で、うん、力ある方を、
うん、あ、そうなんだ、うん、
やっぱり
役者さんはね、
キャスティングしたって、
そういうと学生映画ってさ、うん、そこがものすごい難しいと思ってる、うん、ね、仕事上さ、フィルムコミッションとして学生さんのお仕事もするんだけど、監督さんはやっぱりすごい熱はあるんだけど、役者が選びきれなくてちょっと残念なことっていうのは目にしている、まあ、監督ももちろん学生さんだから甘いところもあったりするんだけど、 学生映画でいい役者に出会えるってすごいありがたいことだよ、
うんうん
うん、よかったねそっちの、うん、そのどちらもね高田君もどっちもね。
はい、ということ で、うんうん、でその終了作品が走れない人の走り方、はいはいね、これはもう、もう今話題の山本ナイルさんが主演で、うん、もう映画作りをテーマにした映画なんですけど、うん
はい
うん、これも、まあ、あの先ほどの高田君と一緒で、うん、やっぱり自分がやりたいことをやっぱり うんうんうん、やったっていうことをね、うんうんうん、言ってました。同じこと言ってました、
うんうんうん、2人は一緒に 会話とトークしたわけではない
んです
けど、
そう、
うん、
でも、高田監督はブッダとコインランドリーを見てはいきましたね。
見て帰ったんですけど、ね、そうそうそう、トークは参加できなかった、
うん、そう、ブッダと二人のコインランドリーは見てないんですよねって言って、
うんうんうん、
でも時間なんかこの後用事があるっていうことで、うん、これだけ見て帰りますって言って帰ってったけど、うん、お昼もちょっと一緒にしまして、
う
ん、あの天海さんと、うん、高田監督と僕で3人食べに行ったんだけど、うんうん、その時に天海さんがどういういわゆるなんて言うんだろうね、これまでのシネマ遍歴っていうの、
うんうん、
どんな映画を見てきたんですかみたいな話を聞いて、でそれがまあいわゆるですねごめん名前忘れちゃったけど、うん、またあれあれってやっちゃうのもなんなんで、とりあえずですね、うんはい、天海さんはうわそういう映画見てそんな風に、うん、感じたっていうのはもうそこから違うわと、私の10代と全然違うって言ってた。
うーん
ヨーロッパの監督なんですよ、
うん、まあ後で思い出したら
はいすいません
、まあ、確かにさ10代でヨーロッパ映画を見るっていうのは、うん、ましてやね、うん、茨城水戸笠間に住んでいたら、うん、今なかなかないじゃない、
うん
うんうん、そう考えるとさ、まあ俺らがいた90年代のテアトル声優は頑張ってたよなって、うんうん、まあ今思えばなんだけど、いや、ありがたかったですね、だからそこで出会うこととその感性、もしくはまあどこからで情報を得てみようと能動的に動いたのか、まあね、どうしたのかちょっとわからないけれども、なるほどね、うんうん、だからやっぱり作り手になろうという人の視点があったんだろうね、うん、
まあ、それは高田君の話ですけど、はいすねはい、スー監督の方も、はい、タポシさんと天海さんにアテンドしてもらって、うん、水戸芸術館ね行ってもらってね、そうそう、
展覧会も見たの、
そうですね、あの ATM ってやつを見に行きましたね、
そこで どんな話されてたんですか。
いやまあでも中入ったらもうそれぞれ自由に見ましょうってやったので、見てる間に何か会話はそんなしたわけではないんですよ、でもとっても興味深く面白く見てた様子は伺いましたし、見終わった後に聞いたら来れてよかったと、で、まあ、何よりもアートタワーに反応してました。上がれるんですよって言ったの、
200円で、
だから、上がる口のエレベーターのあそこのチケットとかあるじゃない、あそこで待ってたのにさ、なんか天海さんが全然違うところに連れてっちゃって、なんかぐるぐるぐるぐる回ってて、いやそっち行くともう上に上がってっちゃうからみたいな、こっちだからみたいな呼びに行って、なんてやってたら監督が、あいいですもう見なくてみたいな結局上がらなかったんです。
あそうなんだ、うん、はい、
まあ、ということでね、まあ、この、まあ、全部で3作品上映したんですけど、はい、まあ、それぞれ、その、まあ、大学の卒業制作とかっていうこともあって、配給はついたけれども、円盤になって発売っていうことは難しいみたいなんですね。なので、まあ、劇場公開の、まあ、タイミングでぜひね、もしあればね見ていただきたい作品なのでね、
いや本当行きたかったけど、はい、まさしくインフルで倒れてた時だったのでね、
ね、名前だけでも覚えておいていただいて、はい、茨城出身の高田恭介監督と台湾出身のスー・ユーチョン監督、スー・ユーチョン監督今後こちらも、次回作の話をちょっと言ってくださってたので、楽しみにしてください。
彼女は日本で撮っていく、続けていく感じ
のようです。はい、はい、ではということで1月のシネポートシアターの報告でした、はい、で、はい、次回2月ですけども、2月もですねやはり日本の新人監督を紹介していきたいと思います、
はい、
2月8日あ今週末ですね、石があるという作品とすべての夜を思い出すという作品です、
はい、
まあ、こちらお二人もですね、 なんだ、芸大の出身の監督2人で、はい、で、それぞれの作品に助監督として参加しているような関係性なんです。なのでそれぞれの作品を上映し、うん、お二人の監督に来てもらって、うん、クロストークをする企画としました。これなかなかちょっと本当注目の、うんうんうん、企画になったと思いますんで、うん、特にあの、全ての夜を思い出すの清原由衣監督なんですけど、こちら、先週までですね都内で特殊上映組まれてたりとか、あの、渋谷の文化村で、はい、もう本当に注目の監督です、うんうん、はい、まあ、そのお二人をお招きしての企画になりました、
はい、
2月8日、いつものミネルヴァさんですね、
はい、
13時から石がある、16時からすべての夜を思い出す、それぞれ上映後にトークがあります。監督お二人のトークですね、
はい、
ありますので、前売り券発売中です。ぜひチェックしてください。
はい、
はい、じゃあお知らせごと、そうですね、じゃあまた、じゃあ話を変えまして、
うん、
先日あの新聞記事にもらった、
はい、
ちょっと水戸芸術館のとの館長さんとの話、
はいはい、新しい館長は昨年12月ですかね、
は
い、
うんうん、
あの小沢誠二さんが亡くなって3代目の館長に片山盛秀さんという慶応大学の政治歴史学者なのかな、
うんうん、
一応お仕事一番のメインの研究というのは片山さんが館長になられて、就任会見は12月のうちにやったんですけど、うん、館長が市長に挨拶に来るということが、
うん、
1月のね23日かな、うん、にあったんですよね、
うんうん、
でその時の新聞記事、矢田部が確認したのは茨城毎日、うん、朝日かな、
うんうん、
には載せていただいたんですけど、うん、まあ、あの実は片山さん館長さんはものすごく映画音楽あ演劇音楽美術は当たり前だけど映画にもめちゃめちゃ詳しい造形の深い方で、うん、もう芸術全般メインは政治歴史なのにものすごい本当知識の豊富なっていうか知識だけじゃないもちろん見てる人っていうのを聞いていて、
うん、
でその中の新聞記事にあの本当に見出しにも載せていただいたんですが、館長さん変わったことによってどういうことをやるのかということで今年、2025年の映画祭に絡めて深作欣二監督の特集をやりたいっておっしゃってくださったんですよね、うん、ものすごい嬉しかったです、
うんうん、
でまあ、と言ってくださっているのはもちろん知っていて、その特集を上映だけではなくあのどういうことができるのかっていうのを企画を、まあ、私たちの方でもね少しご提案させていただきながら、今年2025年令和7年の、まあ、まだ開催日は何とも言えないけど映画祭やる予定でおりますのでそこに絡めて深作欣二を改めて知ってもらおうということをちょっと進めています、
うん、
まだ詳細全然、うん、まあ、決まってないのもある、うん、これやりたいはあるけど、
う
ん、まあ、何も決まってはいないのでね、
うん
うん、でもちょっとあの今までの過去何回ももちろん深作作品を映画祭でもう第1回からね遡ることをずっとやってきてはいるわけだけど、うん、監督がご健在の時はねゲストにお越しいただいたりとかあったけれどもその後、まあ、あの5年前に、蒲田行進曲のねフィルム上映会というのをやりましたけれどもやはり水戸映画祭にとって深作欣二っていうのは切っても切れないものであることやっぱり水戸の映画人を代表する人っていうことでやっぱ市民にももうちょっと知ってもらいたいなっていうのもありますので、続報は楽しみにお待ちください、
うんうん、はい、まあ、これ片山館長、
はい、
まあ、先ほどね矢田部さんからあったように、まあ、まあ、映画をフックとして、
うん、
その水戸芸術館に足を運んでほしい、うん、
はい、
まあ、演劇や音楽に触れてほしい、うん、っていうことをおっしゃってたそうで記事にもね、
う
ん、そんなことが書いてありまして、まあ、あの今までね、
はい、
あの水戸芸術館の企画としてやっぱりあの映画部門っていうのは水戸芸術館にはないので、
そうです
ね、はい、はい、まあ、そもそもねそういうこう水戸芸術館側からの映画についての発信っていうのは、うん、まあ、ほぼなかったに等しいんですけども、うんうん、今回ね館長自らそういった発言をしてくださった、はい、ということは本当にありがたいなと思いますので、
うんうん、
まあ、映画祭との関係についてはこれまだまだ映画祭の方も
そうだ、ね、まだ何も決まってないからね、
はい、 全然企画中というかこれからなので、まあ、それについてはね、あの詳細決まり次第お知らせしていきますけれども、はい、あのぜひ楽しみにしていていただければなと思います、
はい
はい、ということで、あの本当にね、あの本当に三社新聞記事にね、そういった深作絡みのことが出て、
本当に、
ね、水戸と映画のことが出て嬉しい、
うん、
はい、
であの記事が出た、うん、まあ、知り合い何人から、うん、あれって矢田部さん関わってんの、
う
ん、
そうなるよね
はいはい、
うん、
はい、
そうそうそう、記事にはね矢田部さんの名前は出ないけどね、
そんなん出ないけど、うん、まあ、中身はほぼ今やってます、うん、ちょっと楽しみにしてくださればなと思います、うんう
ん、はいはい、あとね、じゃあ前半そろそろ、あ、もう一個だけちょっと、うん、あの僕あのちょっと喋っておきたい、
はい、
ロサンゼルスの火事だいぶ話変わって、
そうね、うん、
これやっぱりやばいよねっていう話をちょっとしておきたいんですけど、うんうん、あのまあ、ハリウッドの本当に近くなるんですけども、その、今回あの山火事、まあ、ニュースでね皆さんご存知かと思いますけども、
はい、
あったところは多くの映画関係者が、実際に住んでた場所で、うん、ね、あのもう有名な方のご自宅も燃えちゃったなんていうのもニュースでやってましたけどね、
うんうん、
本当にその映画のスタッフたちがだいぶ住んでたらしいんですよね、だからやはり、それによって、映画制作のストップも、うんうん、もういくつかで実際に起きていて、この番組でも何回かお話している、ストライキの話とか、
はいはい、
まあ、その前のコロナの話とか、ということで最近のハリウッドではなかなかこう制作が順調に進まないっていう現状がある中での追い打ちになるような出来事なので、いや本当にハリウッド映画っていうのはこれがどうなっていっちゃうのかなっていうのはね、すごい気になります、そうだよね、
だハリウッド映画の歴史の中でもちょっとすごいことが立て続けに起こっちゃってるなっていう感じは否めないね、
うんうん、でアカデミー賞もね、うん、あのどうなるかなんて言ってたけども、うんうんうん、あの発表日ちょっと遅らせて、
うん、一応やると、
うん、やるっていう発表と、ノミネートも発表されてましたね、
うんうんうん、
はい、あの日本からはね、あのなんだっけ、小学生っていう、うん、
はい、
あのドキュメンタリー作品です ね、
うんうん、そうね、はい、あれもびっくりした、
こちらがノミネートされてましたけどね、はい、うん、それで話題になってますけども、うん、今年のだからアカデミー賞も、ね、どんな風にこう演出されるのかってちょっと注目かなと思って、ご紹介しました、
はい、
はい、ではそろそろ終わりかな、いいですか、
どうぞ、はい、
はい、
あ
どうぞどうぞ、
あ、ごめん、うん、もう言ったね、
うん、
あの次回のシネポッドシアター
、あの話もしました、はい、じゃあ前半この辺までにしましょうかね、
はい、
じゃあ曲いきたいと思います。こちら現在公開中の映画でゴールドフィンガー、これゴールドフィンガーって聞くと007みたいでしょ、
そうね、
そう、これはあの新作ゴールデンフィンガーは、うん、トニーレオンとアンディラウの共演作品です、
はいはい、
それだけでね
ワクワクする
でしょ、
来年 の、 あの楽しみな作品ってやつを1月の時多分この話もね、
う
ん、しましたけど、
はい、
したしたした、うん、そうだそうだ、
そう、もうイン、あのインファナルアフェア以来20年ぶりの共演作品、
そう20数年ぶりだね、
うん、はい、うん、ということで、まあ、1980年代香港のもう本当にそれこそバブル、香港のバブル時代を舞台にした、
うん、
株とかお金のやり取りの話ね、ということで、まずトニー・レオンとアンディ・ラウがスクリーンに一緒に映ってるっていう ね、
う
ん、
そうね、
それだけでもワクワクするんですけどね、うんうん、はい、まあ、そんな作品が、水戸エリアではひたちなかでやって今どうだろう、もしかしたら終わっちゃうか1日1回ぐらいになっちゃってるかもしれないですけど、う
ん
う
ん、はい、香港映画今年ちょっとね、
そう、
あのトワイライトウォリアーズっていうのも、うん、
こちらも、
うん、すごく面白そうなの、うん、これもこっち来ないから見れてないんだけど、うんうん、1月これ17日に公開したからね、
うんうん、僕実は両方見てきたんです、
ウォリアーズ見てきたの、
両方ゴールドフィンガー
と、
はい、これまあ、同じ時代を描いてるような作品なんですけど、
うんうん、
いやめちゃめちゃどっちもめっちゃ良かったです、本公演が久しぶりに上がる感じでした、
つくば、
つくばで、
はい、いいな、
はいはい、ということで そのゴールドフィンガーから一、曲お届けしたいと思います。その、まあ、バブル感をまさにこうね、まあ、曲で表現しているような、
うん、
やつですね。これは規制曲です。じゃあ映画ゴールドフィンガーより、ボーイズタウンギャングで Can't Take My Eyes Off You。